議会活動レポート。総務常任委員会活動日誌。1月14日調査自治振興交付金の手引きについて、効果公共職業安定所の移転に伴う市役所駐車場敷地の売り払いの延期について、2月19日調査自治振興交付金の手引きについて、報告第2次甲賀市多文化共生推進計画見直しの素案について、甲賀市まちづくり基本条例の見直し案に係るパブリックコメントの実施結果について、 DX 推進体制のさらなる展開について、所管事務調査自治振興交付金の手引きについて、自治振興交付金制度は総務常任委員会の検討結果を踏まえ段階的に見直しが進められています。課題として理念と運用の乖離、地域づくり計画の形骸化、役員体制の固定化や単年度交代、事務局機能の未成熟、行政との信頼関係不足が挙げられます。見直しでは多様な主体が参画する協議体と複数年体制を前提に地域づくり計画の必須化、人口割等による算定、地域共生枠の新設、積み立て制度を導入、防災備品上限緩和、事務局経費拡充などを実施、区活動交付金の明確化や定期検証も行い、地域共生社会の実現を目指しています。質問、自治振興会制度の趣旨や考え方の見える化が必要では、答弁、これまでの議論や Q&A の可視化を図るため、ホームページへの掲載などを進める。質問、ホームページでキーワード検索しても回答が出てこない。交付金の使い方や制度の趣旨を広げるためにも対策が必要では。答弁、ポータル化やチャットボットの活用など手法は検討する。質問、無償ボランティアは限界。費用を弁償に活用できる対応策は。質問、費用弁償等の支出は見直しにより活用できるものと定めた。質問、グランドデザインがどのように反映され活用されるのか。答弁、グランドデザインは行政との共同事業を含めたものとして位置づけ、地域共生枠に生かし周知を図る。報告事項、第2次甲賀市多文化共生推進計画の見直しについて、素案。甲賀市では外国人市民の増加を受け、平成22年に国際化推進計画、令和2年に第2次多文化共生推進計画を策定しました。その後、新型コロナの影響や在留制度改正、滋賀県プラン改定など環境が変化し、外国人市民は4741人、人口の 5.4%、令和6年末となりました。令和6年5月には多文化共生センターを開設し、施策を強化しています。計画期間は令和10年度までとし、就労外国人増加への対応、県方針との整合、全庁横断体制の再構築、センターの現場課題反映、成果指標を明確化した実効性ある行動計画へ見直します。令和7年度に検討、素案作成、令和8年度に策定予定です。質問、企業の協力をさらに求めるべきではないか。 答弁、企業は市の施策に協力することは責務と国で定められている。企業に協力いただけるよう働きかけていく。